ポッドキャストを楽しむ番組、ポッドキャストアンバサダー。この番組ではボイシーパーソナリティ、ポッドキャスターである新井里奈がポッドキャスターによるポッドキャスターのためのポッドキャスト番組です。さて今回は前回のエピソードに引き続きゲスト回ラジオショッキングの第15弾の後半をお届けしたいと思います。今月のゲストはですね、現在レギュラー番組4本配信されていらっしゃる北九州のポッドキャスター大場さんです。前半のインタビューではですね、ポッドキャストとのひょんな出会い、そして4本番組を持つに至った経緯についていろいろとお伺いをしてきました。そして今回の後半のインタビューでは、大場さんにとってのポッドキャストという場所についてだったり、さまざまな配信者さんとのリアルなつながりについてお伺いをしております。それでは早速本編お楽しみください。でも本当にすごいんですよね、あの番組、まあの本数っていうのもすごいんですけど、本当にいろんな放送の仕方の番組をされていらっしゃって、
そうですね、
長さで言っても1分から2時間まであれば、一人喋りから、まあ、多くて3人ですね、ぐらいですかね、はい、もう本当にいろんな種類があって、でこれなんか大場さん的に好き嫌いとか、このやっぱり一人喋りが好きとか、いや相手がいた方がとか、そういったとこってありますか？
好き嫌いというよりも、あのいろんなタイプやっててよかったなと思いますね、うん、だから例えば複数でやる番組っていうのは、あのどうしても相手との、そのスケジュールの調整とかがあるわけで、今日ふと撮ろうかなと思って、うんうん、じゃあ今からっていうのは2人とか3人じゃ絶対無理なんで、で一人喋りだったらもういつでも、うん、朝でも夜中でもいつでも好きな時に撮ってパッと出せると。で、うんうん、2人とか3人であれば一つのテーマをじっくり語ることもできれば、もうキタキタカフェのように何の打ち合わせもなく、つなげたら即録音ボタンを押してただダラダラ喋るだけみたいなこともできるし、うん、その違いがあるから複数の番組ができるのかなと。みんな同じコンセプトでもしやってたら多分、ね、絶対飽きると思うんですよ、いくら相手が違ってても。もちろん相手も違うけれども、やっぱコンセプトとか、まあ、さっきおっしゃったように、一人か二人か三人かというのと、短いのと長いのとか、多分いろいろあるので、まあ、あの、最初からそこまで狙ったわけじゃなくて、結果的にそうなったんですけれども、うんうん、自分的にはやっぱ結果的にそれが良かったのかなと。だからどの番組もこう、今のところ飽きずにやることができるという感じですね。
それこそ、あの、ポッドキャストを始めたけど、一つのエピソードだけ作ってやめてしまう人が4分の1ぐらいいるっていう話を、ね、その中で逆にこうその真逆を言ってらっしゃる大場さん、もうたくさん種類もやされてるし、でそれ大変じゃないかなって最初思ってたんですけど、これたくさんやっぱり種類があるこそ楽しめるって言ったところなんですね。
それもありますし、いやもちろんその、うん、スケジュール的にとか、それこそ家とか仕事がバタバタしてるときやっぱりできないとかいうこともあるし、うん、まあ多少の苦労というかそれはあるんですけれども、あの、多分自分の立ち位置的には、なんて言うんでしょうかね、ポッドキャストそのものを続けていきたいとかやりたいというよりも、喋りたいこと、その映画でも何でもいい、あれなんですけれども、こういったことを喋りたいと、で、それにたまたまポッドキャストという場を使ってるということなので、ポッドキャストはそれ自体を頑張って続けていこうとか、あ、もちろんそっちのしかあんまりないんですね。だから自分的には多分逆に続けられるのかな。だから、そういうこと、マーベルの作品をとりあえず喋りたいと。で、喋る媒体がたまたまポッドキャストであって、まあもし自分が YouTube やってたらそれでそっちでずっとやってただろうし、
うん、
うん、そういった感じで、その、言い方悪いですけど、この、なんて言ったらいいんでしょうかね。ポッドキャスト至上主義っていうわけでは自分的にはないつもりなんですね。あくまで、ポッドキャストは手段の一つであって目的ではないというつもりであります。配信者としては。で、リスナーとしてはあくまで当然目的で、いっぱい面白い番組聞きたいなという。だから、当然配信者としての立ち位置と、リスナーとしての立ち位置も違いますし、ポッドキャストに対する、あの、考え方もそこは違ってる。とは思いますね。
いや、 でもそれこそ私も最近2本目のポッドキャストを始めまして、
聞かせていただいております。
ありがとうございます。この番組はどちらかというと硬派な感じ、はい、ちゃんと真面目に作ってるテーマのポッドキャストアンバサダーという番組なんですけど、はい、もう一つ最近始めたのが平成モノマネ喫茶という、私モノマネ大好きなので、そのモノマネを喋る場所を作ろうと思って作った番組なんですね。だからそれこそさっき大場さんがおっしゃられてたような、この映画のことを喋りたいとかっていうのと同じで、モノマネについて誰かと喋りたい、喋る場所が欲しいっていう風に作ってしまったものなので、確かにそういう楽しみ方もあるんだなと思って、ちょっと共感をしてしまいました。
だから番組は面白くて、そんなに自分もたくさんモノマネ見てたわけじゃないけれども、話聞いて、それこそYouTube で細かすぎて伝わらないあれを
見ちゃいました。
見まして。いや、あれもトンネルズの番組結構見てたんですよ。で、中で、はいはいはい、あれがですか、韓国映画のパロディみたいなやつが。
そうなんです
よ。あれが好きで、全く何言ってるかわからないけれども、でもなんか分かって笑えるという、あれを最近YouTube でずーっと見てました。あったあった、これも。
モノマネ喫茶の影響がこんなところにも。
だからこれがまたポッドキャストの面白さですよね。こういうことを聞いて、また違う世界というか、なんか違うところに行って何かを見つけたり聞いたりするというのもですね。
いや、今本当に私、平成モノマネ喫茶の収録、すごい大好きです。すごくハマっています。
いや、わかります。こちらの番組がどうこうということはないと思うんですけれども、番組だったら全然ちょっとテンション違うよなと思って聞いてます。
そうなんです。
いや、わかります、わかります。やっぱり自分の好きなことを好きなように喋るのが一番楽しいですからね。
そうですよね。そうですよね。いやー、なんか嬉しいな、こういう風に聞いてくださってて、しかも YouTube でも見ちゃいましたっておっしゃってくださるのが一番嬉しいです。いや、
あんなに YouTube にいっぱい上げてあると思いませんでしたよ。山のようにあるじゃんみたいな。
山のようにあります。あれこうずっと見ていくと、もうどんどん沼にはまっていって、それしかレコメンドで出てこないようになってますから。そ
う
そ
う
そ
う、もう綾瀬はるかのモノマネばっかりがすらすらと出てきたりとか。
いやー、ちょっと大場さん、モノマネ喫茶の方にも遊びに来ていただきたいな。ぜひ。ちょっと話また戻りまして。
はいはい、すいません、それました。
この大場さん、ポッドキャスターさんと、それこそ最初、名古屋に会いに行かれたりとか、はい、遠くまで行って、はい、カフェに行かれたりとかされていて、はい、コミュニティというか、いろんなポッドキャスターさんとの直のこうつながりっていうのがたくさんおありだなと思ってたんですけど、その中で桃屋軍団っていうキーワードを私聞きまして、これ一体何なんだろうと思ってちょっとお伺いしていいですか。
まあ、その名の通り、まあ、さっきも名前出しました、桃屋のおっさんという、うん、オルネポを配信してる人がいるわけなんですが、まあ
はいはい、
キレイとの相方でもありますけれども、うんうん、あれきっかけ何だったのかな。確かですね、まあ、そのコロナ禍以降、まあ、オンライン飲み会をやる機会が増えて、
はい、はいはい、
で、その時にその桃屋のおっさんが主催してる、その飲み会の中で、なんか確か出てきた話だったと思うんですよね。特に資格が何かあるわけでもないんですけれども、うん、まあ、要はなんて言うんでしょうね、昔の刑事物じゃないですけど、例えば黒岩軍団とかね、昔ありましたけど、渡り哲也の、うん、なんかそれのパロディみたいな感じで、なんかそういうの名前を、なんかニックネームをつけてですね、なんかやるみたいな感じですけど、まあ特に何か活動してる感じでもないですけれども。
そうなんですか。いや、なんかもうここ桃屋軍団ってこう私もいや、どういう団体なんだろうと思って検索してたんです。大場さんにお会いする前にできるだけ情報をと思ったら、メンバーの方がたくさんいらっしゃるんですよね、はいはい、その団体の中に、
はい、
で、その軍団のそれぞれのネーミングの由来とかがページに書いてあってこの人たちはみんな何をしてるんだろうと思って。
まあまあ、シャレというかなんというか。
じゃあこの桃屋軍団の中に入っていらっしゃる方は皆さん、桃屋のおっさんっておっしゃって おっしゃられてる方、はい、を中心に集まられてるポッドキャストが好きな方とかなんですか。
まあ好きな方とか、まあ配信者もいますし、 まあ、基本的にはだから、あの、桃屋のおっさんがやってるオルネポの、まあ、リスナーさんですよね。
あ、
基本的には。まあ、そこから繋がってきたみたいな感じで。う
ん、まあ、今この桃屋さんとあの、まあ、出会われて、でそこから切れてる糸電話で一緒に配信をされていて、
はい、
で、はい、まあ、それ以外にもその、まあ、仲間と一緒にオンライン飲み会をしたりとか、実際にお会いされてなんか集まったりとかっていうのも時々されるんですか？
そうですね、まあ、今はこのコロナがあるからここ2年ぐらいはなかなか会う機会が少なくなってしまったんですけれども、うん、あの、まあ、それこそあのマーヤさんですね、以前こちらの番組にも出てらっしゃいました。
はい、
はい、うん、あのマーヤさんが以前こちらの福岡であのおじさんの知らない魔女の話というポッドキャスト1年限定でやってた時に、うん、途中で、あの、おじ魔女感謝祭というイベントを立ち上げて、それはその、まやさんが当時、あの、働いてた、というか、まあ、自分が経営してた、あの、お店というかですね、アロマの、
うん、
学校で、まあ、リスナーと配信者が集まって、ほとんど一泊二日で遊ぶというですね、そういうイベントも。
おぉ、すごい。
そうなんですよ。で、確か土日にかけて、まあ土曜日はみんな夕方ぐらいから集まってきて、まあ居酒屋行って飲んで、うんうん、そしてそこの、学校の近くの銭湯に行って一風呂浴びて、で、その学校というかまあ、借りてる、賃貸のマンションなんですけれども、そこでみんなでゴロ寝するみたいな、うん、なんか修学旅行みたいなことやってましたけど。で、翌日はもうその昼間ずっと夕方まで、生配信しながら、ポッドキャストも収録したのかな、うん、確か。で、いろんなイベントをやるということで、すごい、まやさん、力入れてですね、企画されて、で、まあ、自分はもちろん参加しましたし、桃屋のおっさんも来ましたし、うん、あともかなり東京の方からとかもですね、どっからも何人も来てですね。
すごい。
そんなイベントが福岡市の方で、あの時ありましたね。で、自分その時に、経緯は忘れましたけど、振られたネタが、自分とあと二人ですね、三人で、ガンダムについて、語ってくれ。まあ、授業じゃないけれども、プレゼンをしてくれと、一人10分で。で、ガンダムの、世界観と、キャラクターと、モビルスーツについて、三人でそれぞれのテーマで語ってくれとか、すごい無茶ぶりされてですね。で、私は、
ガンダムお好きなんですか？
あ、大好きですけども、私は。ちょうどあの一番最初のガンダムって自分が高校に入った年から始まったんですよ。昭和54年、1979年。
は
い、自分の高校生活3年間はもうガンダムと共に過ごしましたんで。
じゃあもう語ることはたくさんあったと。
でも結構今と思えば何やってんだろうと思うぐらい力入れてですね、もう10分の枠の中で自分は世界観を語らねばならないということで原稿を作って、で実際は、まあビデオカメラで撮影されてたんですけども、ホワイトボードにこういう絵を描いて、こう言って、ポッドキャストでこう言ったで言ってもわかんないんですけども、いろいろ書いたりして、なんかすごいアホのように力入れてやった覚えがありますね。
いやー、すごいいいですね。こうそういう生のイベントがあるっていうのがすごく羨ましいなと思いますね。まあそれこそね、今ちょうどコロナでみんなが会えないって言ったところが多くある中で、であとそれこそ私もやっぱり海外にいるので、実際にポッドキャスターさんと直でお会いしたことって一度も実はないんです。
あー、そっか。だから
いつかは、例えば帰国をね、一時帰国なんかをした時に、はい、いろんなところを、場所を行脚しながら、いろんな方に会うっていう旅をしたいなと思ってるんですけれども、そういったところがやっぱりもともとあったっていうのが、すごい、羨ましいなと思いますね。
まあそういう、自分自身で何かを企画するっていうよりも、まあそれに参加させていただくとか、まあ名古屋に行ったその、なんであの時カフェという、そもそもお店があるので、うん、そこに行けば必ずまず徳松さんという配信者がいますんで、マスターやってますか、うんうんうん、そこで会えるし、まあ大体行けば誰かリスナーか配信者の方も来てたりするんで、そこで話して、場合によってはもうその場ですぐ収録したりもできたりしたしですね。
いやー、リアルで会えるっていうのがすごいいいですね。
そうですね。ただやっぱ最近はそういうふうにこう遠出がなかなかできないので、本当に直接お会いする機会が減ってしまったのが残念なんですけれども、うんうん、まあそれでも去年は何人か、うん、まあ真彩さんにも去年も何度かお会いできましたし、 結構まやさんとは、そのさっき言った小島女感謝祭以降も、割とお仕事の関係で北九州に来られた時とかに、終わった後、うちの妻と一緒に3人で飲み行ったりとか何回もして、結構仲良くさせていただいたんで、そういう、なんか、家族同士じゃないですけれども、そういう付き合いもさせていただいてますね。
いいですね。なんかポッドキャスト、まあ、通じてだけども、いろんな方がこうだんだんだんだん家族じゃないけどすごい濃い友達みたいなので広がっていくっていうのが、いやいいな。私も早く帰国したいですね。
そうですね。だからまやさん言ってましたけど、ポッドキャスト始めるともう日本全国どこに行っても誰かに会えるみたい、うんうん、どこにでもいますもの ね、配信者やリスナーの方は。北海道行っても東北に行っても、うん、東京とかでももちろんたくさんいますし、
それこそ今大場さん北海道にいらっしゃる方と毎週配信されていらっしゃるから、
そのうさこも去年来ましたよ、一回。去年の7月ぐらいでしたかね、うん、北九州、まあ、福岡の方に遊びに。
じゃあこの皆さんこうオンラインでじゃあ収録をまあ普段はされてるんですけども、はい、実際に会うっていうこと、頻度としてはそんなに多くはない。
そんなに多くはないですね。コロナが流行る前でもそんなに別に毎月会うとかいう話でもなかったので、まあ、年にやっぱり数回ぐらい、
でも実際にその毎週話してるから、そんなに実際顔を合わせて会った時でもそんなに違和感ない感じで普通にお話できるもんですか。
ですね。で、お互い配信者でお互いの番組聞いてたら、もう、顔は分からなくても声が分かって、どういう人間か、性格か、ものの考え方ってもう分かってるから、あまりこう初対面感がないというか、会ってもすぐ話できますね、そこから。なんかもう、お久しぶり感覚でですね。初めて感があまりないというか。だからその意味では、リスナーの時に、配信者の方に会ったら、うん、こちらは知ってるけど向こうは私のこと知らないわけですよね。当たり前ですけれども、
リスナーだったらそうですよね、
ただお互い配信者だったらお互いの情報が分かってるので、本当に初めて感がないというか、やっぱり、で声だけでもやっぱ結構人間性って出ますので、隠してても、だから分かりますね、で1回2回だったらまだなんていうんでしょうね。こう、演技をして、ごまかすこともできるんでしょうけど、何年も番組やってたりしたら、もう全部さらけ出してますので、もう隠しようがないっていうか、結局、ポッドキャストって、もう自分の自分自身、個性とか、あれを趣味とかも全部さらけ出す場ですから、隠しようがないんですよね。全部出てますから、だから自分の番組ずっと聞いててもらったら、この大場という人間がどういうやつなのかっていうのも全部わかると思うんですよ。まあ、それがポッドキャストの面白さかなと思いますね。
そうか、いやーすごい面白い。いや、こんな生のつながりとかもたくさんされてるからこそ、最初ポッドキャストを始めたきっかけの時に出てきたいろんな番組とか配信者さんの名前も必ずどこどこの誰々さんとか、どこどこに住んでるどこど誰々さんっていう風に場所もなんかもう全部入ってらっしゃるので、まあ、本当に皆さん会ってらっしゃる方なんだなと思って。
まあそうですね。まあたまたま偶然会えたっていうのはもちろんありますけれども、やっぱり、ポッドキャスト聞いてると、やっぱりだんだん繋がってきますからね。どこ、誰にも繋がらないで、一人で淡々って、まあやってる人もいるんでしょうけれども、やっぱり、まあそれもいいかもしれませんけど、やっぱり、繋がっていった方が絶対面白いと思いますし、日頃の、その交友関係とか仕事関係とかでは全く会えない人たち、なので、こんなに楽しくて有意義な付き合いはないんじゃないかなと思いますね。で、何より全くこう利害関係がないというか、
確かに。
もう何のあれしがらみもなく、本当に好きなこと喋ってる者同士で会えるというのが、こんなに素敵なことはないと思うし、あと、まあ、自分もたくさんの方お会いしましたけど、本当に嫌な思いしたことがないんですよ。配信者の方とかリスナーの方とお会いして。いろんな個性の方いますけど、なんかものすごく、なんかもう嫌な目にあったとか、不快に思ったとかいうことが正直ないんですよ。だからそれもまあ、本当にいいよなと思って、まあ、ある程度こう、マイナーな世界になればこそかもしれませんけれども、それはたまたまかもしれませんけど、一回も嫌な思いをしたことがないっていうのは自分的には、このポッドキャストというこの世界が好きな理由の一つでもありますね。
本当に楽しんでいらっしゃる、まあ、極意じゃないですけども、多分聞いてくださってる方もなんか、あ、心地いいなって思われてるんじゃないかなと今思いました。
実際自分自身がやっぱりポッドキャストに関わる前と関わった後でやっぱかなり人生変わったと思ってますんで、もしこれポッドキャスト、その最初の話に出た直方映画祭に関わらず、ポッドキャストというものを知らずに今いたら、だいぶ違った人生だったろうなと思いますね。かなりこう損をしたと思うし、全く違う世界に行ってるんじゃないかと思いますけれども、それでも、やっぱり今の人生の方が、自分は、素敵な時間をこう何年も過ごすことができたなと思いますね。
素敵。いや、なんかもうすごい私も素敵な気分になりました。あ
い
りが
え
とうご
い
ざ
えいえ。
います。ああ、いやもう本当にいろいろお伺いしてきたんですけれども、もうそろそろですね、だいぶお話をお伺
す
い
い
し
ま
て時
せん。
間に
話が長くて。
なっ、いえいえ、いや、最後のね、コーナーに行かせていただこうかなと思うんですが、最後はですね、ポッドキャストアンバサダー、この来月のゲストを今月のゲスト大場さんに紹介していただこうというラジオショッキングのコーナーになっております。大場さん、ポッドキャスターのお知り合いの方を、お一方、友達紹介してください。
で、正直、めちゃくちゃ悩んだんですけれども、あの人もこの人も、もう誰にしようかなと、多分どなた声かけても出てくれるだろうとは思ったんですけれども、でもやっぱり一人だけということで、まあいろいろお世話になったこと、お世話したこともあるんですけれども、現在 現在、マインドクリエイターズラジオを配信しております、グリーンさんにお声かけたいと思います。
がとうございます。先ほどもトークの中で出てきたグリーンさんですね。
喋りますよ。本当に。
すごい喋るという噂を聞いております。
昨年ご結婚されて、最近お子さんも生まれて、もう人生バラ色の絶頂期な上に、さらに、ポッドキャスト大好きで、で、彼も、また本人も喋るでしょうけれども、いろいろ面白い、世界をくぐって今のポッドキャストの世界に来てますんで、非常に楽しいと思いますよ。
おー、あー、楽しみ。じゃあ、グリーンさん、ぜひ来月来てください。よろしくお願い
よ
し
ろし
ま
くお願い
す。
します。
では、最後にですね、ゲストに来ていただいたおばさんから、リスナーさんと配信者の皆さんへの一言メッセージをいただければなと思います。よろしくお願いします。
本当にポッドキャスト、これに関わると人生楽しくなりますので、ぜひぜひ聞いていただきたいですし、もし、機会がありましたら、配信する方に回っていただくと、より一層世界が広がりますんで、この楽しい世界に皆さんどんどん入ってきていただきたいと思います。以上です。
ありがとうございます。ということで、まあ、今回はゲスト回ラジオショッキング第15弾に、ポッドキャストで、もう本当にいろんな遊んで楽しんでいらっしゃる大場さんにお越しをいただきました。本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、後半のエピソードいかがでしたでしょうか。まあ、今回大場さんにはですね、まあ、一つのしゃべる場所として楽しんでいらっしゃるポッドキャストの様子だったり、まあ、リアルなつながりといったところ、まあ、そんなところをいろいろお伺いをしてきました。まあ、私も海外にいるのでなかなかですね、実際にポッドキャスターさんとお話しするという機会がまだまだないんですけれども、まあ、こういった楽しみ方ぜひ帰国したらしたいなというふうに思いました。今回ゲストにお招きした大場さんの番組、そしてリンクはですね、番組概要欄に紹介をさせていただいておりますので、ぜひ皆さん本当にいろんなスタイルの配信楽しんでみてください。そして次回のゲストはグリーンさん、ぜひ来月来ていただけるのか乞うご期待です。さて、ここからは5月のポッドキャストアンバサダー特別企画についてのお話です。来週からはですね、音声とキャリアといったところをテーマに、音声業界で働く方とのインタビューをお届けしていきたいと思います。そして通常は週1回更新のこの番組なんですけれども、ここからは週2回、いつもの月曜日とそして金曜日と、5月中は2回エピソードを週に配信をしていきますので、ぜひお楽しみにしてください。 今回のエピソードの感想はツイッターや新しいお便りフォームよりお待ちしております。ポッドキャストの番組概要欄にも記載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。そして番組フォローやレビューも大変励みになります。ぜひよろしくお願いいたします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。ポッドキャストアンバサダーの新井里奈がお送りしました。それでは次回のエピソードで。